では聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書5章33節から37節新約聖書の8ページです。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座である。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。エルサレムにかけて誓ってはならない。そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。説教しかりか否かをお伝えいたします。本日の御言葉は旧約聖書で命じられている誓いについての解き明かしであります。もともと聖書では誓いが禁じられていたわけではありません。誓いを立てるのであれば、誓い、偽りの誓いは立てるな、誓ったからには必ず果たせ、禁止こそされていないのですが、誓いは厳粛なものであります。軽々しく誓いを立ててはならないということは旧約聖書からも明らかだと言えるでしょう。翻って現代の教会はどうでしょうか。場面は限られていますが、誓いというかですね、宣誓がなされる集会はあります。代表的なものとして結婚式、誓約式や牧師の任職式、就任式などが挙げられます。私たちの教会でも2年前の4月7日の礼拝において牧師就任式が行われ、牧師も教会員などの皆様も神と教会の前で慎んで約束しますと誓ったことを覚えていらっしゃるでしょうか。イエス様はここでは一切誓いを立ててはならないとおっしゃいましたが、世の中のさまざまな場面から一切誓いや宣誓といったものをなくしてしまえという単純な趣旨ではありません。誓いを立てるという行為を形式的に禁止するだけではあまり意味がないのです。本当に問題になっているのは、誓いを立てるという行為に付随する人々の余計な気苦労であります。気苦労というか思い煩いと言ってもいいかと思うんですけれども、まずですね、前提として申し上げますけれども、信仰者がなす誓いというものは神との関係においてなされる厳粛な行為だということであります。本来誓いというのは神様の前でするものなんですね。アメリカ大統領の、就任式も誓い、宣誓をするんですけど、聖書に手を置く、クリスチャンであるということが前提になっているわけですけれども、特に、敬虔なユダヤ人は誓いを立ててそれが果たされないときには何らかの裁きを覚悟するんですね。旧約聖書をよく読まれる方ならよくこんな人の言葉が出てきますね。もし私が〇〇しなかったら主が幾重にも罰してくださるように、そういう言葉が結構出てくるんですね。本来誓いというのは人と人との間に神に証人として入っていただき、人間同士のやり取りが誠実になされるのかどうかを見届けていただくものであります。もし約束が誠実に果たされない場合には、人と人との間を神が裁いてくださる。 そのような厳粛さを持った行為が誓いであります。もともとはそういう敬虔な信仰からなされる誓いなんですけれども、やはりですね、心理的負担が大きいようでして、なんとかその重圧を和らげることができないかと人々は考えるわけであります。実会にもですね、モーセの実会にも神の名をみだりに唱えてはならないと命じられていますので、神の名にかけて誓うのはあまりにも恐れ多いなと、なんとかならないだろうかと考えるんですね。それなら神の名ではなく天にかけて誓ったらどうか、地にかけて誓ったらどうだろうか、あるいはエルサレムにかけて、そうすることで仮に誓いが破られたとしても大きな罪を犯すことのないようにしたいなと、そうやって半ば悪意のないままに誓いがどんどん割り引かれてしまうですね。そういう背景があって、この天にかけて誓うなとか地にかけて誓うなってことがなどが言われているですね。でもう一つですね、まあ、これもちょっと不真面目だと思われるかもしれないんですけど、誓いにまつわる心理的負担を和らげる方法があるんですね。これはあえて誓わない、わざわざ誓いを立てなければ約束が破られても、約束事が破られても大した問題にはならないじゃないか、そういう発想もあったようであります。なんだか様子がだんだんおかしくなってきてますね。で、それと似たような問題は現代の日本社会にも見られます。例えばですね、我が国の国会を思い浮かべていただけたらと思います。まあ、大抵の方は国会中継見ても面白くないから見ないっていうことも多いんじゃないかと思うんですけど、例えばですね、重大な汚職が疑われる出来事があった場合にですね、衆議院や参議院が国政調査権を発動して、主に公の立場にある人を国会に、まあ、来させて何らかの発言をさせることがあります。よく与野党で駆け引きが行われるあの場面です。大抵は野党側が要求するのは承認喚問ですね。対する与党側はせいぜい参考人招致で十分だとかですね、いや呼ぶ必要すらないとか。で、なんでそういうことになるかというと、承認喚問であれば初めに宣誓誓いを立てる、虚偽の証言をすると偽証罪に問われるけれども、参考人招致であれば虚偽の発言をしても偽証罪には問われないんですね。同じ国会で発言してもそういう違いが出てくる。さあどっちにするかと与野党で駆け引きが行われます。そういう時に私は思うんですね、確かに参考人招致なら誓いは立てないので偽証罪には問われません。だからといって参考人が虚偽の発言をしても良いのでしょうかと、その人にお伺いしたいですね。あなたは誰の仲間ですか、あなたは誰に仕える人ですか。例えば公務員であれば、特定の利益、特定のお仲間にではなく、あまねく国民に仕えていただきたいと、そう思わされる次第であります。虚偽の発言よりももっと立ちの悪いものがあるんですね。昔からよく聞かれる偉い人の残念な発言、ご存知、記憶にございませんというもの。これは便利な言葉なんですね。たとえ真実がイエスでもノーでも、記憶になかったことにしておけば嘘をついたことにはならないだろうと、そういう理屈のようです。で、先ほど申し上げた偽証罪には厄介なところがあるんですね。これ説教と関係あるんですね。証言の真実性を確保するためには必要な法律、偽証罪というのは必要かもしれないんですけれども、偽証罪があるからこそ、その一方で法律の網にはかからない虚偽の言葉という概念が生じてしまう。つまり一 定の条件の下では虚偽の発言が許されてしまう現実があるのです。偽証罪というものがあることでかえって罪に問われない嘘が野放しにされてしまう危険がある、そう言ってもよいかと思います。国会の例で言えば、組織を守るためにあの人には真実を語らせたくないから宣誓を伴う証人喚問ではなく参考人招致に留めておきたい、それは低レベルな思い煩いなんですね。誓うのか誓わないのか、形式論にとらわれてしまうと人間の言葉は本質からそれて真実はどこまでも闇の奥へと引っ込んでしまいます。その手のごまかしというのは現代の日本の政治家だけではなくてですね、当時の敬虔なユダヤ人もまた陥ってしまった問題なのであります。似たようなことをやってたわけなんですね。神の名にかけて誓ったわけじゃないから大丈夫、天だの地だのエルサレムだので、挙句の果てにはですね、自分の頭にかけて誓う人も出てしまうんですね。頭ぐらいいいじゃないか、そうやって自分を取り繕うことに救急とするありさまはあまりにも馬鹿げています。だからこそ主はあえて一切誓いを立ててはならないと教えてくださるのです。主はおっしゃいます。天にかけて誓ってはならない、地にかけて誓ってもならない、エルサレムにかけて誓ってもならないと。天も地もエルサレム、たとえお姿は見えなくても神が支配なさる領域であります。人間の支配など到底及びません。恐れ多くもそこに向かって誓う意味など果たしてあるでしょうか。自分ではどうすることもできないものにかけて誓うことで人は何ができるというのでしょう、という思いが与えられるんですね。それだけではありません。自分の髪の毛でさえ実際には自分でコントロールなんかできません。少し笑える話ですが、自分の頭もまた神が支配なさる事柄であります。たとえ聖書の時代よりは技術が進歩していたとしても、白髪が生え始める時期や剥げ始める時期を自分の意思で早めたり遅めたり、そんなことは相変わらず不可能に近いと言えるでしょう。人はただ神を恐れ敬うのみであります。天は神の玉座、地は神の足台、エルサレムは大王、つまり神の都。そう考えるとき、安易に誓ってよいなどとは到底思えなくなってきます。何々にかけてあれをしようこれをしようと人間がどんなに息巻いたところで自分たちにできることは大変限られています。神の手に語れば人間の目論みなど薄っぺらい紙切れみたいにぐしゃっと潰されてしまうんですね。それでもなお誓うか誓わないかで議論を続ける意味は見出すことができません。そんなことに時間を費やすことよりも、そんなことに時間を費やすことも思い煩うことももったいないと言うべきでしょう。あんな国会で証人喚問か参考人招致か、本当にバカバカしい。クリスチャンであればなおさらなんですね。私たちであればなおさら誓いを立てる立てないとか、何にかけて誓う誓わない、そういう問題ではないですね。一切誓ってはならないと言われるとき、それでは人はどのようにして言葉と関わればよいのでしょうか。主は教えてくださいます。叱り叱り、いな、いな、何が叱りで何がいななのか、その基準はもちろん神にあります。神が叱りとすることを人も叱りと言う 反対に神がいなとすることを人もいなと言う。それ以外余計なこと考える必要がないのです。叱り叱りいないな、そうやって自分の言葉に真実であれば、私たちは何者をも取り繕う必要などありません。自分を取り繕うことは自分では気づかないほどに結構なストレスになるものなんですね。だからこそ叱り叱りいないなで自由にさせていただける、そのことに感謝をいたします。お祈りします。天の父よ、あなたはかつて聖書において誓いを立てたら果たせ、偽りの誓いを立てるなと教えてくださいました。しかし人間はあなたの御心を誠実に汲み尽くすことなく、ただ形式論に流れてしまう。別なものにかけて誓えばいい、いや誓わなければいいんだと、そうやって自分をごまかそうとする、そのようなところがあることを改めて覚えます。あなたはキリストを通して一切誓ってはならない、叱り叱りいないなだと教えてくださいました。私たちが余計なことは考えず、ただあなたが叱りとすることを自分自身の叱りとし、またあなたが否となさることを自分自身にも否とする、その思いをどうかますます刻みつけてくださいますように。そのことを通して世の中が公正と公平にどうか満たされますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.